皆さんこんにちは。新刊ラジオ第478回4月16日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、旅行や出張で遠出するときに、どんな交通手段を使いますか？まあ、国内だとね、新幹線か車がほとんどだと思いますけれども、海外だとね、大抵の人はね、飛行機ですよ ね。僕は船だっていう方もね、いると思いますけれども、実はですね、今回のディレクターがですね、大の飛行機嫌いなんだそうで、旅行をするときはですね、絶対に電車か車を使う人なんです。でね、車内にね、こういう人がね、一人いるとですね、社員旅行とかね、出張に行くときにね、ダダをこねられてね、非常に面倒くさいんじゃないかとね、自分で言ってたんですけれども、分かってるんだったら飛行機乗りなさいよっていう感じはするんですけど、本当ね、君はオランダ人サッカー選手のデニス・ベルカンプかっていう感じなんですけども、ベルカンプが分かんない人は、職場のサッカー好きの人に聞いてみてください。はい。でですね、そんな時、航空事故を怖がって飛行機に乗りたがらない人をね、なだめるのによく使われる言葉というのがありまして、僕も初めて知ったんですけども、909人対1805人という数字、知っている人もいますでしょうか。これはですね、2つとも、1998年のある輸送機関による事故の年間死亡者数です。この909人というのは全世界での航空事故による死亡者数で、1805人というのは日本国内の自動車事故による死亡者数です。ちなみに他の国ではアメリカ約4万人、ドイツ8000人、フランス8000人という数字なんですけども、自動車事故ってね、こんなに多いんですね。皆さんもですね、ぜひ自動車の事故には気をつけてください。っていう話じゃないんですよ。今回そういう話じゃないんですよ。飛行機の話なんですよ。はい。というわけでですね、注目したいのはこの航空事故の安全確保の技術のお話。ね、今も世界中を飛び回っているジャンボジェット、ボーイング747。これはですね、それまでのその作りとは段違いの安全性を備えて、搭乗可能員数を倍近くに増やし、そして航空料金の低廉化、つまりですね、安くした、航空料金を安くすることを可能にしました。というわけで今回紹介するのは、ボーイング747の父、伝説的エンジニアと呼ばれたジョー・サッターの自叙伝です。ね、進化する飛行機を見て育ったお父さん世代にはたまらない一冊なのではないでしょうか。ちなみに僕も男の子なので、例外に漏れずメカ好きです。結構心がワクワクしながら読みました。それではそろそろ行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はジョー・サッター、ジェイ・スペンサー著、堀千恵子役、747ジャンボを作った男という本です。さて、まずはですね、このジャンボジェットを作った男の中の一人、著者のジョー・サッターを紹介しましょう。ジョー・サッターは1921年生まれ、現在は87歳ですね。ボーイング社に勤めている頃はですね、ジャンボジェット機ボーイング747を生んだ技術チームを指揮したんだそうです。その後、宇宙飛行士のニール・アームストロング、サリー・ライト、物理学者のリチャード・ファインマンらとともに、スペースシャトルチャレンジャー号の事故を調査する大統領事故調査委員会の委員も務めました。そして現在はボーイング社の顧問として活躍しているというですね、言ってしまえば根っからの飛ぶもの大好きなおじいさんです。なんか若い頃飛行機少年だったらしいんですけどもね。この本747ジャンボを作った男では、ジョー・サッターの飛行機とともに歩んできた半生、そして航空産業を一変させた巨大旅客機ボーイング747の製作に従事する中での出来事、さらにはですね、ちょこっとですけども戦争で使用された爆撃機などについても綴っています。で、先ほどですね、ボーイング747はですね、安全性を重視して設計されたと言いましたけども、フェイルセーフという制御システム、皆さんご存知でしょうか。これはですね、747にこの全面的に採用されているんですけども、少しの故障では墜落せず、少なくとも飛行場にまでは安全にたどり着けるように配慮して設計されている機体のことなんですね。当時ですね、この多くの飛行機は油圧といって、室内の気圧を外の大気圧より上げて、地上と同じような気圧に保つことをしていなかったので、雲の上を飛ぶことができなかったんですね。なので、その時の空の天候に大きく左右されました。例えば、ダグラス社の DC-3 という飛行機で飛んだ場合、空の旅はどのようなものだったんでしょうか。その部分をですね、ちょっと聞いてみてください。 スチュワーデスはまず乗客にチューインガムを配る。これは油圧されていない機体の上昇下降でツーンとなった耳を元に戻すためである。空のあちこちにもくもくと入道雲が湧き上がる夏の日は、いつ終わるとも知れない上昇気流と下降気流の中、地獄のせめくのような苦しみを味わうことになる。それはまるでスローモーションのヨーヨー糸に乗っているかのようだ。上下左右の揺れが引いては返す波のごとく襲ってくる。エアーポケットに入ると乗客は恐怖であえぎ大きな悲鳴を上げる。こうなったら飛ぶ粒袋が手放せない。雷雨の中を縫っての飛行は、激しい雨が窓を叩き、そこかしこで稲妻が走る。乗客の恐怖はいよいよ増すばかりだ。コクピットでは前方の窓が決まって雨漏りしたので、乗客は皆レインコートを着用していた。
いや、なんかもう本当ですかねって思うぐらい怖いんですけれども、まあ、その時代ね、飛行機に乗ったことがないので知らないんですが、嫌ですね。これは確かに乗りたくないですね。僕のね、乗り物で一番怖い経験っていうと、もうおそらく、あれですね、船に乗った時のちょっとね、しけの日でね、波の高低差がなんか2メートルぐらいあってですね、なんか天然のジェットコースターに乗ってる気分になって、まあ、見事に入ったんですけれども、それが一番怖かったんですが、はい、じゃあちょっとジョーサッターのお話に戻りましょう。この後ですね、ジョーサッターはこのボーイング社に入社して747の制作リーダーに就いたんだそうです。この747を生んだプロ集団は、同じボーイングの737とか727プログラムの候補には漏れはしたものの、まあ、有能なベテラン技師が集まってスタートしたと本には書いてあります。でですね、ジョーサッターはその時は若かったので、ほとんど全員がね、自分より年上という環境に戸惑いつつも、この747チームは願ってもいないプロ集団だったと綴っています。まあ、どういうことかと言いますとですね、747チームにいた技師はですね、たくさんの経験を積んできた方たちなので、まあ、安全で耐久性のある旅客機を開発し、その品質を保証するには何が必要かを知っていたんだそうです。そして持てる技術を限界まで駆使して制作に当たったんだそうですが、このね、一人一人がこの高いスキルを持ち合わせていたそうなんですけども、例えば、油圧系統と操縦系統の責任者としてチームに加わった頑固一徹のスタッフ、プファフマン。この人はですね、並外れた専門知識を持っていて、油圧系統に不可解な問題が起きて作業員たちが困った時があったんだそうです。まあ、その時ですね、もうおい、どうすればいいんだ、誰かわからないのかと作業員たちが言ってるところに、こうつかつかつかっとね、歩いてきて、そしておもむろにこの試験機にこう歩み寄ってですね、油圧装置の作動音がおかしい、あのポンプを変えろ、正常に動いてないと言ったらしいんですよ。かっこいいですね。なんかこうメカニックというだけで僕はかなり惚れてしまうんですけども、まあ、そんなですね、ベテランのプファフマンが言った命令通りに取り替えると、問題は直ちに解決したという、そんな一流の技術スタッフで構成された、747チームの仕事の成果が、まあ、現在も世界中を飛び続けるボーイング747ジャンボジェット機なんですね。まあ、具体的には、車輪の構造を考えて、尾翼のデザインを決めて、そしてエンジンを吟味してと、まあ、こういうふうにですね、一台のジャンボジェットを作っていく、そんな経緯をたっぷり408ページで収めています。もう本当ですね、メカオタクって言っちゃ失礼ですけども、メカ大好きな人にはたまらないと思いますし、なんであんな大きな鉄の塊が飛ぶんだとですね、飛行機についてね、疑念を抱いている方もですね、この本を読むとですね、だいぶ飛行機安心して乗れるようになると思います。なのでディレクター読んで、というわけで、またですね、さらにこのジョーサッターの自叙伝でもあるので、まあ、このジョーサッターという人物のね、魅力的な部分もかなり楽しめるんじゃないでしょうか。で、まあね、最後にまとめますと、747ジャンボを作った男、ジョーサッター、まあね、伝説的エンジニアと言われる方なんですけれども、飛行業界のお話、あんまりね、メカに視点を置いたものってね、少なかったので、男の子だったらワクワクすると思いますよ、という、要所の翻訳版でございました。では、書籍情報です。747ジャンボを作った男、ジョーサッター、ジェイ・スペンサー著、堀千恵子役。日経 BP 社より定価2310円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました747ジャンボを作った男、いかがでしたでしょうかね。要所でそのボーイングの747ジャンボを作った男というのがですね、 御年87歳のそのジョー・サッターさん、そのジョー・サッターさんが自らこの述べられた文章というのがですねこの本になってるんですけれども、まあ飛行機のお話、飛行機を作るお話と聞くとですねやっぱりそのドキドキしてしまうのはその男の子の差がでしょうか。ですねこの後書きにですねこの堀千恵子さんが役者後書きということでいろいろ書いたんですけども、やっぱり飛行機の発展というのはですねまあちょっと皮肉な話なんですけれども、第一次世界大戦、第二次世界大戦、これでですねエンジンとかあと航続距離って言ってどのぐらい長く飛べるかとかですね、そういったね技術はやっぱ飛躍的に向上するんですね。より早く、より素早く、よりこう旋回機能があってというですね、機体のその研究というのは各国がこぞってやってたんですけども、まあ、もちろんね日本もですねゼロ戦とかに代表されるように結構優秀な飛行機を作っていたんですけれども、そして、その戦争が終わって不要な戦闘機とか爆撃機がこの民間に払い下げられて、じゃあ人を輸送する飛行機を作りましょうよという時代がまさにこの辺りだと思います。まあですね戦争の兵器の話にドキドキするっていうのも不謹慎な話なんですけども、やっぱりね僕ら男の子ですからついついですねやっぱ空飛ぶものを作ってる人ってかっこいいなと思います。昔ですね大学の工学部の友人がなんでお前工学部なのって聞いた時にですね、なんかいろんな動くものとか作りたくねっていうなんか曖昧な返事だったけど、それがとてもかっこいいなと思ったのを覚えております。といったところで、メカ系統の話にドキドキする人、そしてですね破産寸前だったボーイング社に再び脚光を当てたこの747チームの活躍に興味がある人、こちらの本読んでみてはいかがでしょうか。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はグッドナビゲーター矢島雅宏でした。